2016年5月の本当に気持ちよく晴れたこの日曜日、花の日全体礼拝としてご一緒に礼拝を守ることができることを本当に嬉しく思います。今日はノアのお話です。教会学校では今年度は旧約聖書をずっと順番に学んできておりまして、天地創造から始まって、そして今日はノアになりました。ノアのことは世間一般でも割とよく知られています。キリスト教のことをあんまり知らなくても、何と言っても箱舟で有名です。私たちは大きな船というとタンカーのような船を思い浮かべますね。まあ、タンカーがある意味ではイメージとしては近いんですけど、どうやら聖書のに書いてあるノアの箱舟をそのまま形にすると本当にドーンと平べったくて長い箱のようなそんな船だったようです。箱舟って箱型の船ですから、箱舟、辞書にもですねちゃんと載ってるんです。日本語の辞書で広辞苑というこんな分厚いのがあるんですけれども、広辞苑でも、こうあるんですね。丸一、長方形の船、まあ、そのまんまですね。丸二、ノアの箱舟。神が悪に満ちた世界を絶滅しようとして洪水を起こしたとき、ノアが神の恩恵を得て制作し、家族や各種動物一つがいと共に乗って難を避け、アララト山に漂着したという、方形の船というふうに乗ってるんです。ですから、まあ、キリスト教のことや聖書のことはあんまり知らなくてもですね、割とよく知られている話ですね。で、話はとってもシンプルです。まずですね、地上に人の悪が満ちて、常に悪いことばかりを思い計っていた。そこは、不法と堕落が起こっていたと言われています。人が悪に、もう地上が悪に満ち満ちていく。皆さんどんなイメージを持つことができるでしょうか。人間の悪って実は綺麗な顔をして出てくることがあるんですね。悪っていうのはいかにもこう悪い悪代官のようなこんな顔をして出てくるとは限りません。とっても優しくてにこやかで、でも心の中ではものすごく悪いことを考えていることが実はよくあります。大人の人たちはみんな胸に手を当てると心当たりがあるんです。それは何かというとですね、聖書には不法って書いてある、法律ね、お約束ごとを守らない、そしてどんどん堕落していく、難しい言葉ですね。堕落する。それをあまりにもひどかった。で、二番目。もう神様は決心しました。よし。もうこの、神様が作ったこの世界、生き物、もう全部、拭い去ろう。拭い去るっていうのはまるで、そうですね、テーブルの上にいろんなものがあったけども、もうぐしゃぐしゃしててですね、もう皆さんのお家もそうじゃありませんか、台所のテーブル、本当は食べるはずのテーブルなのに、いろんなものが次々とだんだん増えてきて、お父さんお母さんそうじゃありませんかね、だんだんだんだんこう荷物が増えてきて、だんだん食べるとこがこう減ってくる現象が起こるんですね。もうそうなるともう、うわーやだーってなって、最後にはもう、えいやーずかさーみんな、ね、机から脱げてしまう。まあ、ちょっとイメージ違うと思うんですが、神様はですね、あまりにも地上に人の悪が満ちてひどかったもんですから、もうこれを、全部、なしにしようとしたんです。決心した。それは、 滅ぼすということでした。人間が悪いことをしたときに、そこには必ず神様の裁きがあって、罰が下されます。ただし、ノアだけは好意を得たって聖書に書いたんです。変な表現ですよね。ノアだけは好意を得たって言うんです。で、神様はですね、ノアにだけ言うんです。ノアよ、ノアよ。ね。船を作りなさい。私が言う通りの大きさはこれだけ。まず船作りなさい。ノア言われた通りにやるって言うんです。きっとね、周りの人たちはね、何あれ？ちょっとおかしくなっちゃったんじゃないの？ね。あんなバカでかい船作って、何しようとしてんでしょうか？え？何？神様が作れって言った？うん、うん、うん、うん。まあまあ、もうしょうがない、しょうがない。きっとですね、最初はバカにしたりですね、してた人たちも、ノアさんが、とにかくきっと黙々とですね、神様が言われた通りに船を作ろうとしているのをですね、いい加減呆れてですね、見てたんじゃないかな、というふうに思います。まあ、一日や二日や一週間や、そんなんじゃできません。時間がかかります。もうコツコツコツコツコツコツコツコツ、船を作り、やっとの思いで完成していったその時に、また神様からお声がかかったんです。動物、ね、一つがいずつ、オスとメスとね、一つがいずつ、みんな船に入れなさい。で、食べ物もちゃんと用意しときなさい。はい。ノアはですね、まあ、一生懸命ね、草を集め、ね、食べ物を集め、用意しました。そして、扉を閉めなさい。どんな扉かわかりませんよ。フェリーのようにですね、ウィーン、ガシャンつって、閉まるのかもしれません。でもその船が、扉が閉まったと思ったら、ポツリ、ポツリ、ポツリ、ポツリ、ポツリ、ポツリ、ポツリ、ポツリ、さー。雨が降り始めました。みんな、ああ、雨だよ、雨、雨。ね。最初はね、馬鹿にしてました。でも、だんだん、おい、おい、いつまでも止まないぞ。本当だよな、どうするって。ちょっと見てみるよ、俺。川、溢れてきたよ。やばいんじゃないこれ。だんだんだんだんみんな心配になってきました。そして言われた通り、その川の水も溢れ、そして水浸しになって、洪水になってしまいました。船は、あの巨大な船はですね、最初はびくともしないはずだったのが、水のが溢れてくるに従って、ぐらっ、ぐらっ、ぐらっって言って、って浮き始めて、ゆっさゆっさゆっさゆっさし始める。ザーとまるで聖書はですね、天の扉を、窓をね、神様が開けたように、ズワーッと雨がいっぱい降ったというんです。凄まじい勢いで、ブワーッと雨が降ってくる中でですね、箱舟だけは、と置いて、まあ、多分屋根がついてるんですよ。屋根がついてる。で、ザーッすっごい雨。もう一面水浸しどころじゃありません。海のようになってしまって。もしかしたら外では大騒ぎ。ね、大変なことになってたでしょう。でも神様はそれを実行されました。雨がずっと続いた後、もういつまで続くんだろうってこう数えていく。実はですね、創世記見るとですね、ここのところにちゃんと日にちも書いてあるんです。六章のところ見ますとですね、七章のところ見ますとですね、40日40夜地上に雨を降らせた。40日40夜。ね、聖書の中ではもう完全数って言うんですよ。ね、ずーっと降り続けるように、いっぱいいっぱいに降り続けた後、雨がついに上がりました。 しなくなった。多分ちっちゃい窓があったんじゃないでしょうかね。ね、雨が上がる。でも神様はまだね、何ともおっしゃいません。待て、待て。そしてノア一家はですね、ずっと中で動物の世話をきっとしながら待ってる。そうするとなんか変、変わったぞ。水が少しずつ少しずつ引いてきてるようです。あれ？だんだんだんだん水が引いてきて、そしてあの船がゴゴゴゴって、あのきっと底のところがですね、こう地面にこうついて擦れてくるような音がきっとしたでしょうね。そしてついに水が少しずつ少しずつ引いてって、山や丘や大地が現れてきました。まだね、神様はね、待てなんです。待てなんです。きれいに水が引いて乾ききったときに、神様はノアに言われました。出てらっしゃい。あの大きな扉をゴゴゴゴゴゴゴゴと開けてですね、ノアの家族と、そして中にいた動物たちがゾロゾロゾロゾロゾロゾロと出てくるわけですね。そして出てきた時にですね、多分その神様はですね、ノアに虹を見せたんですね。虹、綺麗な虹ね。最近見たことないですね、虹ね。雨上がりに出るんですよね、虹って。ね、空気の中の水の粒に光が当たってね、プリズムのようにね、七色になるんですね。ノアに神様は、ほら、虹を見てごらん。私はもう二度と、この地上から生き物を全部滅ぼすようなことはしない。そう約束したんです。あの虹は約束の印だよ。神様はそうおっしゃいました。ああ、よかったって。これでお話が終わるわけなんですけれども、一番最初に、ノアさんの紹介をするときに聖書はですね、ノアさんのことを無垢な人だって言ってるんです。無垢って今日の、修法にも書きましたけど、難しい字ですね。なかなか漢字で書けません。無垢な人って。で、無垢って何だろうかって。多分大人の人だったら、日本の伝統的な結婚式、神社でやる神道という、結婚式の時に、神社、まあ、お寺でもそうでしょうかね、白無垢という、ほら、真っ白い着物を着て、まあ、三三九度というね、その結婚式をしたりするんですけども、あの白無垢を多分思い出す人がいると思うんです。無垢っていうのはですね、混じり気がないとか汚れてないとかいう、もともとは仏教の言葉だったんだそうです。でもね、ノアさんが無垢な人であったっていうのはどういうことかっていうと、実はですね、一番最初に話したように、最初はですよ、もう地上に悪が満ちていたっていうんです。それに対してノアさんは無垢だ。この人間の悪っていうのはですね、もうすごい感染力があるんです。広がっていくんです。それは大人の世界でもそうですけど、子供だってそうだと思います。小学生だって、高校生だって、中学生だってみんなそうです。どの年の子だって、悪いことをするときにはですね、必ず仲間で群れてくるんです。そして、おい、一緒にやろうよ。ね、一緒にやりませんか？お誘いがかかるんです。実は、ちっちゃい子供たちはあんまり聞いたことないかもしれません。少しこの間ですね、ニュースになったある事件があるんです。野球の、プロ野球の選手たちがね、いるんです。もう、すごい人気のある選手たち。その選手たちがね、やっちゃいけないことをやったんです。何か。賭け事、お金をかける。え？野球賭博って言うんです。それをやっちゃった。で、 悪いことだってのは分かってたのに、おい、一緒にやろうぜ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。言われてですね。ちょっとこう、こんな嫌な感じなんですけど、仲間に入れられてしまう。ものすごい感染力なんです。もうね、この悪が地上に満ちていったときに、仲間になろうよ。仲間にならないとどうなるか知ってますか？学校でも怒るでしょ？ピシッ、弾かれるんです。なんであいつ？今度はね、攻撃されるんです。仲間外れにされたり、意地悪されたり。ノアさんは無垢な人で、その地上の悪に染まらないで、いわば真っ白のようになっていた。でもそれは周りの人たちから見たら気に食わない。何なんだあいつは。ね。最初は変なやつとか、まあ変わってるからなとか言ってたんだけども、そのうちですね、なんだよあれは。ね。許せねえよな。たくまんつって。そうやってですね、だんだんだんだんこうノアさんに対するバッシングがね、起こってくるわけですよ。私たちも同じですよ。ね。無垢であろうとするときにはですね、ただ自分だけがね、真面目で清く正しくなんて、無理です。無垢であるっていうのは、完全無欠で立派で賭けのない人だったか、ノアさんはもうピッカピカのね、賭けのない人だったと思います？違うんです。今日は読みませんけどね。聖書の後のとこ読むとね、ノアさんね、この後、ブドウ酒いっぱい飲んで、酔っ払ってヘベレケになってしまうんです。ね。それはね、ノアさんが完全無欠で立派な人とは言い難い。弱さを持ってんです。だから、無垢な人、ノアっていうのは、欠点とか罪が全然なかったか、そんなことはないと思います。逆に、彼はですね、自分が失敗しやすい人間だ。こう悪に弱い人間なんだってことをよーく分かってる人だったと思います。大体ですね、悪とか不法をなすとき、大体もうちょっと別な分かりやすい言い方で言うと、自己中ってやつです。自己中心。そして、自己中心になっていくときっていうのは、大体ですね、子供でもそうじゃないでしょうか、大人もそうですけども、大体ね、自分に自信があるんです。自信過剰って言うんですけどね。俺はできる。私はできるって。そうやって、自分への過信って言うんですけど、が起こるんですね。で、よくスポーツ選手で、インタビューとかで出てくるときに、自分を信じて頑張りますっていう言葉がよく出てくるのを覚えてますか？聞いたことある。自分を信じて。それは、スポーツ選手は、プロとして本当にやってる人たちは、普通の人では考えられないトレーニングをしてきてるわけです。一生懸命準備をしてやってきてる。だから、普通の人だったら甘いものいっぱい食べて、お菓子やケーキ食べたり、どっか飲みに行ったり遊びに行ったりしてね、過ごしているところを、例えばマラソン選手だったらもう毎日毎日もうひたすら走る。そうやって一生懸命訓練をして、やりたいことも我慢して積み重ねてきてるから、その練習が必ず実ってですね、結果として出る。そういう意味では自分を信じるっていうんだと思います。それはわかる。それはわかります。ところが、スポーツでね、練習してきた結果を自分を信じるっていうならいいんですけども、こと、悪を相手にして、自分を信じるっていうのは全く当てになりません。ぜひ覚えていてほしい。悪を相手にして、自分を信じていけません。当てにならないんです、自分っていうのは。すぐに負けます。すぐに誘惑に取り込まれてしまうからです。私たちは、 自分がどんなに悪に弱いか、そのことを素直に認めることがなかなかできません。だから自分の弱さを認めたくないから一生懸命突っ張る。ね。若い男の子なんかは、わざとヤクザ言葉を使って、なんだよ、ね、てんでるれってやりますでしょ。あれはね、強がりですよね、言うなれば。それは自分の弱さを認めたくないから、強がってるだけです。あるいは、ちょっと大人になるとずるくなりますから、自分の弱さを認めたくない、受け入れたくないから、別なもので覆って隠しちゃおうとします。でも、そんなことしたってダメですね。ノアは、神様の前に無垢な人だったっていうのは、自分を隠そうとしたり、あるいは強がって見せたりしないで、素直に神様、私って本当にこうなんです。正直に、素直に、神様の前に自分を出せる人だったというふうに、言ってよいと思うんです。で、私たちはですね、ノアのように、本当は正直に素直に神様の前に自分を見せたいんだけども、なかなかできませんね。どうしてもね、隠してしまいたくなるし、強がってしまったり、あるいは人と比べて、あの人よりはまだいいかな、とかですね、いうふうに考えて、なんとかこう、スルーしてしまおうとするんです。でも、私たちは、ノアのこの聖書の言葉を聞いてですね、実は、この人間を捉えていく悪、罪、それにね、一人、勝利した人がいるんです。勝った人がいるんです。それが、十字架にかかったイエス様です。イエス様は、十字架にかかったのは、周りにいる人たちから見たら、ねえんだよ、ね。偉そうなこと言って、立派なこと言ってたけど、結局何もできないでただ死んでっちゃうのか、と見られていました。ああ、十字架なんて、あれ、もうね、あいつは負けなんだ、負け。と言われてたと思います。ところが、違うんですね。実は、イエス様は十字架にかかって、そして、死なれました。旗から見たら何にもしないでただ死んじゃったように見えました。しかし、イエス様はあの十字架によってですね、この私たちをがんじがらめに縛っているこの悪をですね、打ち破って、私たちを許すというこの勝利をですね、この十字架によって私たちに与えてくれる。イエス様は三日目によみがえられました。そしてその復活したイエス様がですね、私たちにですね、招いてくれるんです。神様を頼ったノア、それに神様は応えてノアを助けてくれました。同じように、実はイエス様が、復活したイエス様がですね、私たちを招いてくれてるんです。助けてくれるって言ってくれてるんです。その時に私たちはちょっと一生懸命こうカッコつけてしまったりですね、もうそんなこといらない。イエス様はですね、手を広げて招いてくれるんです。今年の8月、何がありますか？ブラジルでオリンピック・パラリンピックが開かれます。ブラジルのどこでやるか、リオデジャネイロ。ね。リオ。リオの、といえば、2月か3月にですね、カーニバルが有名です。ね。もうすごい踊りで、世界中がこう、それをね、見に行ったりします。そのリオで、オリンピックが開かれるんですけども、リオデジャネイロの街の風景を、が写真で撮られたり、テレビで映されたりするときに、ほぼ間違いなく映るのがあるんです。もう気がついてる人いるようですけども、それは、リオの郊外の丘の上に立っている大きなイエス様のこの真っ白いイエス様の像なんです。キリスト像。 こうやって手を広げてるんです。昨日ですね、インターネットでね、リオデジャネイロ、キリスト像検索やってみたんです。そしたらですね、YouTube、あの動画サイトでですね、この手を広げたイエス様のここにですね、稲光がビカビカビカビカってここに落ちてるすごい映像があってですね、びっくりしました。このイエス様がですね、リオデジャネイロというすごい大きな街を見下ろすようにしてこう手を広げているんです。私は子供の頃、ね、南アメリカのボリビアという国で少年の頃を過ごしました。ちょうど小学校3年生か4年生ぐらいまで。で、向こうはですね、街に入るときに、大体街の入り口にあるんです。イエス様のこういう像が。ね。イエス様が迎えてくれるんです、こうやって。私にとってはですね、子供の頃の街のイメージは これなんです。手を広げたイエス様。ね。リオデジャネイロのあの丘の上のイエス様もそっくり同じ。イエス様が手を広げて、いらっしゃいって招いてくれている。幼子のように素直で正直に、そしてイエス様が手を広げてくださっているその手の中に、私たちはお任せしたいんです。神様がノアにを助けてくださったように、イエス様が私たちを助けてくれる。そしてあの虹のようにイエス様が本当にどこまでも私たちを助けてくれるという約束はですね、続くんです。どんなに失敗しても、どんなに挫折しても、それでもイエス様はですね、手を広げ続けて、いらっしゃいって言ってくれてるんですね。今日の聖書の御言葉に、幼子のように神様のことをですね、本当に委ねて頼っていく、その時にイエス様がしっかり受け止めてくれるから、疲れた者、重荷を負う者、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、さあおいで、ね、そうやって言ってくださる。私たちもイエス様に従っていこうとするときに、全部お任せしようとするときに、何かかっこつけないで、何かお土産になるようなものは用意しないで、そのまんまイエス様に全部自分のすべてをお任せしていきたい。その時に私たちはしっかりとイエス様にこう捕らえられて、支えられて、そして休みをいただくことができるんだ。今日はノアのお話からそのことを心に刻みたいと思います。